無神君、一つ、神徳を受けよ、仁徳を得よ。最高の穀物と言われる稲、麦も放任しておっては収穫は得られない。人間も神の氏子と言っておるだけでは、哀れな生涯で終わらねばならぬ。牙城を鎮め、牙欲をコントロールする精進を怠ってはならない。お道の信心によって、神の氏子としての値打ちを発揮できるおかげをいただきたい。神の氏子としての値打ち、何でしょうかね。神の氏子としての値打ち、神の子としての値打ちといえば、やはり神の子が正しく成長すれば神になるということではないでしょうかね。カエルの子としての値打ち、カエルの子だけに与えられた値打ちというのでしょうか。その値打ちというものは、そのものが持つそのもの本来の値打ちというのでしょうか。またそのものでしか持ち得ないものでもあるかもしれませんね。カエルの子がカエルの子でしか持ち得ない値打ちとすれば、それは成長すればカエルの子がカエルになるということではないでしょうかね。カエルの子が成長して、それこそ蝶々になるわけではありませんね。青虫が成長してカエルになるということではありませんね。青虫なら青虫としての値打ちは、成長したら蝶になり空を飛び回ることができる、その蝶になることができる、これが青虫としての本来の値打ち、青虫が持っている値打ちというものかもしれませんね。人間が神の氏子としての値打ちといえば、やはり人間でしかと言いましょうかね。例えば犬や猫が、犬は神の子供だ、猫は神の子供だとは言いませんね。また言えませんね。人間が人間だからこそ、人間は神の子だと。まあ世の中にはキツネ、タヌキや、そのキツネを守るではなくて、キツネを祀るですか、お稲荷さんと言われたり、キツネ、タヌキ、まあタヌキは祀りませんが、キツネを祀ったりいたしますね。そのいわゆる神として祀る、神の使いとして祀るというのでしょうけれども、人間は神の氏子だと、神の子供だと。ですから人間としての値打ちは、人間が神になることだとも言えるのではないでしょうかね。人間の本来の値打ち、この神の氏子としての値打ちを発揮するということは、神の子供が成長して神になる、神になることができるということかもしれませんね。ではどうしたら神になるのか。ただ放任しとって放っておいて、私は神の氏子だ、神の子供だ、だから大きくなれば神になるのだと言っても、その肉体がいかに大きくなったからといって、成人したからといって神になったとは言いませんね。人間です。どこがどう成長すれば神になるのか。それはやはり神の氏子、神の子としての心、その心が成長して、正しく成長すると神になるということではないでしょうかね。私どもの心が成長する、心を成長させる、育てる、その役目を担っているのが、やはり信心ということであろうと思いますね。信心の本来のお役目といいましょうか。まあ普通信心をするというと、 お願い事がまず浮かびますね。神様にお願い事をして、神様の、まあ、おかげをいただく、ご利益をいただくというわけですね。私どもの願い事を叶えてもらう、そういうところから信心は始まるのでしょうけれども、ですから信心というと、ね、その拝み出しますわいと詩人様でしたかおっしゃっておられたと聞きますが、信心をする、そうすると拝み出す、何のために拝むか、自分の願い事を叶えてほしいから拝む、困ったことから抜け出させてもらいたいから拝む、いわばある意味他力本願と言われるような、その神様の力を当てにする、頼りにする、そういうものが信心だといったようなイメージがあるかもしれませんね。しかし本来の信心というものは、人間氏子を正しく育て、そして神に、まあ、帰るというのでしょうかね、神に帰っていく、育ち、本来の姿といいましょうか、そこに成長するための、成長させるためのものが信心であり、信心の稽古と言われるものであるというのが信心の本来の姿だと思いますね。ただ私どもの願い事を叶えてもらいたい、そして助かった、そういう助け方をしていただく、そのために信心をする、いわば神様から助けてもらうために信心をするというのが従来のイメージかもしれませんが、信心をさせていただくということは、私どものいわば持ち合わせているというのでしょうか、神の子供としてのその神性というものを成長させ、まあ、まずは発芽ということになりましょうかね、芽を出させる、そして成長させるということになるのでしょうね。師匠大坪宗一郎氏はそこのところを、いろいろな、例えば食物の、植物ですかの種がある、種もただ机の上に置いていたのでは発芽はしない、お店で売ってありますね、種を売ってあります、その袋に入れて種が売ってあるわけですけれども、その袋に入れて種を売っているだけでは発芽しませんね、芽が出ません。もしその放って、ほたっておいてと言いましょうか、放っておいて芽が出るのならば、その種屋さんのお店はいっぱい芽が出て、全部芽が出て植物だらけということになるのでしょうけれども、そうはなりませんね。ではどうすればその種が芽吹くか、これはやはりお土の中、まあ土の中だけとは言えませんけれども、その水栽培とかいうのもありますからね、その問題は、そのやはり一番確実なのはお土に埋める、お土の中に入れて、そしてそこに水をかけるというのがまず手始めなのではないでしょうかね。いわばお土のぬくもりであったり、水のお恵みであったり、そこから初めて発芽するということになるのでしょう、芽が出る。ですから泥が大切なのだと教えてくださいます。泥ですね、泥というのはすなわち泥の心のことだと、人間が神の子供である、その人間の神の子の芽を出させる、それは人々私どもの心を泥の中に埋めること、すなわち泥の心を持って日々の成り行きをいただいていく、その泥の心を発揮することによって初めて人間が神の子としての芽を芽吹くことができると教えてくださいますね。そしてその泥の心を持って 芽吹いた神の芽というものでしょうか、それをいよいよ育てていくことがいるわけですけれども、そういう信心の過程において私どもがやはり、通らねばならないとこというのでしょうかね、それは今朝は私どものその価値観というものが変わらなければならない、変わっていくことが心が一つ、いわば成長している証でもあるということなのですね。それこそ今までは物や何と言いましょうかね、例えばダイヤモンドであったり金であったり現金のお金であったり銀行口座のその残高であったり、そういう貨幣と言いましょうかものであったり、それにまつわるもの、そこに値打ちを見出していた、価値あるものとして価値を置いていた、それがそのいわゆる物質的なものへの価値から精神的なものへの価値、その例えば私どもがその価値観が変わるということは、大切にしているものが変わるということでもありましょうね。具体的に言うと、私どもが大切にする、大切にしていたものが変わるということでしょうかね。それはもう一つ、もう少し噛み砕けば、お金を使っていたものの対象が変わってくるということでもありましょうね。何に対してお金を使っていたか、そのお金を使うものの対象が変わるということでもあろうかと思いますね。例えば何か、何と言いましょうかね、1万円なら1万円のお金を使う、そのことを何か自分が欲しいものを買うということにお金を使う、それがお金を使う使い道が変わるということでも言えると思いますね。価値観が変わる、それは私どもがお金を使う使い道が変わるということでもあろうと思いますね。その師匠が教えてくださる、一番いい例と言いましょうか、それは例えば100円なら100円のお金を使う、それを自分の身欲、身勝手と言いましょうかね、あれを食べたいからこれを食べたいからと、いわば自分の身を喜ばせる、もちろん心も喜びましょうけれども、そういうことのために100円を使う、今までは使っていた、ところがその同じ100円を使うでも神様ごとに100円を使わせていただく、例えばお賽銭として使わせていただいたり、お供えとして100円を使わせていただく、そこにおいて、例えばこれが1円になったといたしましょうか、1円と100円としたときに、自分の身の上のものを、例えば今は1円ではありませんね、1円ではちょっとあれでしょうね、1000円の方がいいかもしれませんね、その100円を使う、1000円を使うとしたときに、自分の何かを、例えば100円のパンはないのかもしれませんが、昔で言えば例えば100円のパンを買って食べようという時には、1000円を使うような心持ちでそのお金を使う、ところが神様にお供えをする、お賽銭をする、 という時には1000円のお供えをするという時には100円を使うような心持ちでやば使う。まあその大切にするという度合いが違うわけですね。その自分が欲しいものを買うのにはいくらお金をかけてでも構わないといったような使い方がありますね。ですからそのお金をいくらかけてもかなわない、構わないという時にはそのお金をかけて構わないという時いうものを大切にしているわけですね。自分にとって大切だと。だからこれを買うのにはいくらお金をかけても構わないという大切にしているわけです。ところが自分にはあまり関わり合いがないようなもの、そのこんなことにはお金をかけたくないというものがありますね。それは自分にとってまあ値打ちが低いというものでしょうか。例えば骨董品の茶碗なら茶碗といたしましょうか。その骨董品に値打ちを見出している人は高いお金をかけることでしょう。しかしそこにまあただの茶碗じゃないか、こんなのは値打ちがないと値打ちを見出さない人はお金をかけない、100円出してでも買わないという人もおられましょうね。しかしそこに値打ちを見出す人は1000円を出してでも買うというわけですね。これは時間を費やすということにおいてもそうかもしれませんね。自分が大切にするもの、値打ちあると思うものには時間をかける、またお金もかけるというわけです。何を言いたいかというと、その信心をする、自分の心を育てるということにはお金をかける、時間をかける。ですからお参りであったり、お参りをするにはやはりガソリンも使わねばなりません。ガソリン代もかかります。まあ交通費ですね。またお供えもかかります。今までは信心する、お参りをするということがなかった時にはそういう交通費を出したり、お賽銭であったり、お供えのお金であったりを出さなくて済んだわけです。ところが信心を始めるとそちらの方にお金がいる。まああれはなんとか教会ですか、何千万何億円とお供えをしなさいと言われたと。そして家が破綻したと、破滅したですか、その家族が崩壊したと、というようなことでは困りますけれども、そのできる範囲においてやはりそちらの方にお金を使おうとする、これはあり得ることだと思いますね。そちらの方が、心を育てるということの方が大切だと、そちらにお金を使おうとするわけですから。そして片方の、例えば今まで飲み食いにお金を使っていた、その今まで何と言いましょうかね、月に1回いや月に10回ぐらいレストランに行っていた、どこよそで食べていた、これはお金を節約するために月に1回に減らそう、そしてその分余った蓄えたお金と言いましょうか、その余分なお金を例えば心を育てることに使おうといったようなお金の使い道が変わってくる、そういうおかげをまずいただかねばならないのではないでしょうかね。心が育つということですね。価値観が変わる、大切にするもの、自分にとって大切だと思うものが変わる、その変わればまずそこにお金を使う、そのお金の使い道が変わってくるというわけですね。今までは自分があれが食べたい、これが飲みたい、あれを着たい、これを身につけたいということにお金を使っていたけれども、そちらの方に使う、いやそれよりかもっと心を磨く、心を 育てる、こちらの方がもっと価値がある、だからこちらの方にお金を使おうというように、まあお金の使い道が変わってくる、変わってこなければならない、育ち、心が育つということの一つはそのお金の使い道が変わってくる、そこにまあ一つは現れてくるということでもありましょうね。そこからまあその信心の稽古によってだんだん心が、いよいよ人間の心が、神の氏子としての人の心が育ち、いよいよ神に育っていく、帰っていく、そこの至るその手前の段階においては、私どもが大切にするもの、お金を使うものの対象が変わってくる、そういう変化が生活の中にやはり現れてくるものですね。また来なければならないとも言えましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。